希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当は甘利慎二牧師です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
最近駅のトイレが変わってきたと思うんですけど。
そうですね、はい、綺麗に衛生的にもなってきましたね。
なってきましたよね。特にあの利用客の多い都会の駅の女性トイレなんですけれど、手を洗うあの洗面台以外にカウンターのような荷物置き場と鏡だけっていうスペースが増えたんですよね。
なるほどね、はい、女性にとってはねお化粧するいい時でもありますからね。
そういうことなんですね。あの首都圏の駅のトイレで利用客 の, その使用時間を測ってみたんですって、うん、そしたら女性の 6,7 割の方が朝はその鏡の前に立つだけで個室も洗面台も使わないということが分かったそうなんですね。それで鏡と棚だけ増やしたらトイレの混雑状況もね随分緩和されたんだそうです。
はい、JR もねなかなか考えていろいろやってるんですね。
そうですね、
昔の駅のトイレってのは臭くてね、はい、早く出たいって感じでしたけど、
ちょっとね怖かったですね。暗かったですし ね、 であのどうしてこういうことができたかっていうとですね広島大学の大学院に社会人留学した JR 東日本の女性社員が研究したんだそうです、うん、あの彼女の論文のテーマなんですけれど、駅車内におけるトイレの利用要因と器具使用解析に基づく適正器具数に関する研究というテーマで、この3月に博士号を取ったそうです。
すごいですね。トイレ博士ですか。
そうですね、
そういう博士号がトイレを改善してるわけですね、
はい、そういうことですね。でもありがたいことだなと思いますけど、
まあ、そうですよね、いい仕事だと思います、
は
い、
そうですね、あの女性社員の頑張りに拍手したいなと思いました。それではここで今日の1曲目、米田博さんで今心に晴れるや。
満ち足りた光の中で今の僕にできること、この歌を心を込めて見前に捧げます。今ここ全てを感謝して今心にハレルヤ、あなたの御前に歩んでゆく、どこまでも続く道、今あなたについてゆきます。すべてを委ねて。
それでは甘利慎二牧師のバイブルメッセージ、人間関係講座の5ということでお願いいたします。
はい、聖書の予言によりますと、今は終わりの時代なんですが、人々はお互いの愛が冷えて人々の心が無慈悲無情なものとなると予言しています。人々の心は自己中心的となって相手の苦しみや痛み悩みを理解しようとはしなくなってきていると思うんですね。でそのために非常に非人間的な犯罪が起こってきていると思いますね。親殺しや無差別殺人、いじめなんかもそうです。相手の痛みや苦しみというのが理解できなくなってきてしまっているわけです。で、こうした時代であるからこそ、神様の愛を体験したクリスチャンはもっともっと人々の苦しみや痛みや弱さや貧しさというものに同情するっていうことがとっても大切なことだと思いますね。同情するだけではなくて、その人たちに助けの手を差し伸べるということが必要だと思います。イエスは憐れみ深い人たちは幸いである、彼らは憐れみを受けるであろうと教えてくださいました。神様に私たちを憐れんでくださいとお祈りしながら、 人々に困っている人々、傷んでいる人々に憐れみの心を閉ざすというのは、いかにも自己中心的ですよね。私たちの信じている神様は、憐れみ深き父、慰めに満ちた神と呼ばれています。ですから、私たちがまだ不信仰な罪人であったとき、神様は私たちの心の罪や汚れ、弱さ、そして死後に定められている恐るべき神の裁きとしての地獄の苦しみに対して、深い同情と憐れみを感じてくださって、そのためにご自分の一人子であるイエス・キリストをこの世にお送りくださって、私たちの罪を取り除く働きをしてくださいました。そのイエス・キリストを通して私たちは永遠の命と罪の許しを受けることができます。神様の大きな憐れみがあったからこそ私たちには救いに預かることができたわけですね。同様に私たちも相手の弱さや罪に対して同情できるものになりたいですよね。裁くだけではなくてね。私たちも神様から大きな憐れみを受けたわけですから。互いに憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさいと聖書を教えています。また、自己中心的に相手の弱さや悩みや苦しみに同情できない憐れみを持つことのできない人に対してこういう警告の言葉があります。憐れみを行わなかった者に対しては呵責のない裁きが下される。憐れみは裁きに打ち勝つとあります。気をつけたいですね。聖書の詩編の41編に、憐れみ深い人たちに対する神様の素晴らしい祝福が約束されていますが、第一に、憐れみ深い人は悩みの日にその悩みから救い出されるとあります。また神様の守りが与えられ、幸いなものと呼ばれると言っています。また敵に渡されることはなく、病のとこでも支えられて、その病を癒してくださる。そして神様からの大きな憐れみを受けることができると言っています。特に貧しい人たちに対して、私たちは憐れみの心を閉ざしてはいけないと思いますね。日本は経済的に非常に恵まれた国ですから、貧しい国々に対して、人々に対して援助の手を差し伸べる。とっても大切な働きだと思います。私が、牧師をしているアビコバプテスト教会では、ずっと20年間貧しいフィリピンの伝道者たちを30人以上サポートしてきました。そのために神様は私たちの教会を大きく祝福してくださいました。私たちは憐れみ深くあるということは、自分に対して味方となってくれる人に対してではなくて、私たちの敵と思えるような、私たちを苦しみに合わせるような人に対しても、その人が悩み苦しみの時に憐れみの心を閉ざしてはいけないと言っています。ダビデは自分の死を願い、自分を苦しめる、そういう敵に対して彼らが悩み苦しんだ時にこう言っています。彼らは悪をもって私の善に向かい、我が魂をよるべなきものにした。しかし私は彼らが病んだ時、荒布をまとい断食して我が身を苦しめた。私は胸に頭を垂れて祈った。ちょうど我が友、我が兄弟のために悲しんだかのように、私は母を悼む者のように悲しみうだなれて歩き回ったと。聖書に出てくる良きサマリア人は、自分たちを差別して軽蔑するユダヤ人の一人が強盗に襲われて傷つき倒れているのを見て、我がことのように、自分の敵の傷の手当てをして、宿を取り、手厚く解放して、情け深くありました。私たちの主イエス・キリストも、このサマリア人以上に大きな憐れみと同情を持たれる方です。あなたの苦しみ、あなたの悩みを深く理解できるお方です。ですから、このイエス・キリストにまず大きな憐れみを求めるものとなりましょう。自分一人の力では生きていくことはできません。神様の憐れみを私たちは必要としています。そしてその神様の憐れみを体験することによって、他の人々に対してもっと憐れみ深いものとなることができると私は信じています。最後に、あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を持ち、憐れみ深くあり、謙虚でありなさいと聖書は言っています。
した曲は互いに愛し合いでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利さんが牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会はとても家族的なんですね。赤ちゃんからご老人までね、和気あいあい家族単位で皆さん教会に集っています。そして国際色豊かなんですね。アメリカ人、韓国人、中国人、いろんな方がいらっしゃいますぜひ一度お出かけください。
電話番号は 04-7185-0185 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月はロイ・カレー著良い知らせという本を全員の方に差し上げます。甘利さん、これは信仰の入門書というものですね。
そうですね、キリスト教の原理を分かりやすく解説してくれている本です。
はい、ご希望の方全員に差し上げますので、あなたのおところ、お名前、番組の感想を添えてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。どうぞこちらもお気軽にお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 我孫子郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組はインターネットでも聞くことができます。我孫子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。www.6.prara.or.jp/我孫子CH です。希望の灯火をクリックしてみてくださいね。お送りしました希望の灯火、お相手は柴木由美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。